水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどういった話題でしょう。
今日はスウェーデンから来た芸術家という話をしたいと思います。
はい。
美術の世界ではインストレーションという用語があるそうです。日本語で言うと現地制作と訳しているようです。つまりどっかへ出かけて行き、そこで絵を描いたり彫刻を作ったりするという方式ですね。
はい。
先月房総半島の金谷美術館にスウェーデンから男女6人の美術家が滞在し、絵画、彫刻、木工、造形の各分野での制作に取り組み、全部で51点の作品を完成させ、スウェーデン美術展を開催しました。
はい。
開会式当日、私は丸1日6人の芸術家と館内や屋外の作品を見て回り、ランチ、ディナーの2回の食事を一緒に取りながら、日本での現地制作について話を聞きました。はい。6人のうち3人がこれまでに訪日の経験があり、3人が初めての日本滞在。実は6人の滞在期間中、この芸術家たちは豪雨、地震、津波という自然現象を経験し、いやー驚きましたと言ってました。それにも増して彼らが驚いたのは、地元金谷の人たちのというか日本人全体の優しさと親切が身に染みたというのです。
はい。
6人は人口減少の影響を受けて、空き家になっている住宅で合宿生活をしました。住宅から仕事場の美術館まで道すがら、町の人は6人に挨拶し、困ってることはないかいと声をかけてくれるのだそうです。
はい。
夜の食事は居酒屋、レストラン、ラーメン屋、日本の食事をいろいろと試してみたそうですが、食事も気に入ったけれど、お店で会った人たちがいろいろ話しかけてきて、すぐ仲良しになれるのが訪日するまで描いていたイメージと違うと話してくれました。
はい。
リーダーの女性画家カイサさんは、今回が3度目の来日です。日本ほど安心して生活できるところは世界にないと語っていました。
はい。
日本とスウェーデンというのは実は距離的には遠いですね。
ええ、
しかし日本にとってはスウェーデンはある意味モデル的国家と言っても良いでしょう。
はい。
小さい国だけれども、自動車、海運業、重機械、医療器具の生産、医薬品の開発製造などで、外貨を稼ぎ、一人当たり国民所得では日本を1万ドル以上抜いて5万9千ドルで世界第7位です。
はい。
中でも日本にとってお手本になるのは、日本の2倍以上の消費税を国民に求めながら、反面、医療福祉、教育の分野では国民の負担をゼロにしています。
はい。
目下欧州にとって大きな問題になっている難民問題でも、スウェーデンは人口比でいうと欧州で、最多の難民を受け入れているんですね。
はいはい。
実は3年後の2018年は日本とスウェーデンが国交を結んでから150年目という節目になります。その意味で今回の美術展は国交150年を祝う先駆けのイベントとも言えるのです。
はい。
この6人の美術家の中に、5年前アルメニアから難民としてスウェーデンに入国した男性画家がいました。名前はナレク・アガハニア。
はい。
立派な画家であるにもかかわらず、政治的亡命をせざるを得なかった、
うん、
そうです。スウェーデン政府の帰化プログラムに従って、スウェーデン語の勉強をはじめとして、
はい、
一家でスウェーデン生活に溶け込みつつあります。
はい。
6人の美術家が金谷の砂浜に作った造形作品の一つに、石の船という作品があります。
はい。
バイキングたちが死者を乗せ霊界に送り出す船だそうです。
うん。
これを見ると、日本の石の庭と共通する美しさと厳しさがそこにはありました。
はい。
このスウェーデン美術館は12月15日まで、上京した折に足を伸ばしてみませんか。
はい。今お話を聞いた、そのバックボーンを踏まえて見に行くと、またより深く作品を見ることができそうですね。
はい、そう思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。